今年は羊年です。聖書キリスト教では干支というのはあまり気にするものではありませんけれども、こと羊という動物は聖書の中のお話と密接に関連しております。で、今日はその昔から人間の生活と切り離せない家畜であるその羊、そしてそれにまつわるさまざまな聖句の中から私たち人間の在り方、そして神様との関係を見つめ直してみたいと思います。なぜ人間を羊に例えているのでしょうか。その理由の一つは、羊は非常に迷いやすい動物であるということがまず一点挙げられると思います。自分で自分の進んでいく方向がわからないと。私たちもそのような状況に陥ってしまうことがあります。もう一点、羊と人間の似ているところ、それは羊が自分で自分を守れない弱い動物であるということです。しかし、その自分を守れない弱い羊に一つとても大切な能力が備わっています。どんな能力でしょうか。聖書の中にはっきりと書かれてあります。迷いやすい自分で自分を守れない羊に神様が授けた大切な能力、さあ何でしょうか。ヨハネの福音書の10章を開けてみてください。新約聖書のヨハネの福音書の10章の3節と4節をまず初めに今日読んでみたいと思います。羊の囲いの例えというところです。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていく。羊には声を聞き分ける、羊飼いの声を知っているという大切な特性、能力が備わっています。その声を頼りに羊は進んでいくのです。自分の知らない者の声にはついていかない。知っている羊飼いの声だけを頼りにする。弱いけれどもこれはとても大切で安全な道ではないでしょうか。私たちも神様の声、聖書の言葉を頼りに毎日を過ごしているものです。その私たちの日常、我々はどんな境遇に直面するでしょうか。どんなところを通っているでしょうか。そして何がこれから起こりうるのでしょうか。そのあたりのことを今日は詩篇の23篇、そしてその後新約聖書のもう一つのお話から共に学んでみたいと思います。その中から神様の真実とはどのようなものかを学び、また私たちの信仰の歩みの力にしていきたいと思います。詩篇の23篇、先ほど聖書朗読で読んでもらいました。ここをもう一度読んでみましょう。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、 私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。これを書いたダビデは羊飼いでした。若い頃から自分で羊の世話をして苦労をして働いていた経験、その経験から洞察を得た詩編の23編です。ここに書かれてある羊は迷い出た羊ではなく、いつも羊飼いに導かれている羊の様子が書かれてあります。その点ではルカの15章の例え話とは少し違います。で、ここで今日皆さんと注目してみたいのは、この羊たちがどんな場所を通っているのか、その動線をイメージして一緒に考えてみたいのです。たった6節の短いところですが、言ってみれば4つの場所を通っているということに気がつきます。一つは早速二節のところ、青草の原と憩いの水のほとり、草と水のあるところをまず最初の場所として確認しておきましょう。そこは安心できる場所、自分の体がしっかりと守られて養われる場所です。そういうところで神様は一人一人、一頭一頭の羊、そして私たちの魂を生き返らせてくださると書かれてあります。神様が何をしてくださるのか、これがまず神様の真実でもあるのです。安心できる場所で私たちの魂を生き返らせてくださる神様。もう一つ、次の場所を確認してみましょう。二つ目の場所はどこでしょうか。四節に死の影の谷と書かれてあります。羊飼いの声に従っている時でも羊は危ない場所を通ることがある。それはまた別の良い場所に行くために通らなくてはならない場所というふうにも解釈できるのですが、死の影の谷という二つ目の場所、ここからも私たちの信仰生活と神様の真実について学ぶことができます。神に導かれていても危険のいっぱいあるところを通ることはあり得ると、常に安心できるところだけで生活できるわけではない。しかしそのような時でも神様の真実は無知と杖を持って私たちと共にいてくださる。これがもう一つの神様の真実です。三つ目の場所はどこでしょうか。五節を見てください。私を苦しめる者を前にしてもあなたは私に食卓を整えてくださる。自分を苦しめる者の前、敵の前、私たちが一番痛くない場所の一つだと思います。自分と仲のいい、自分と馬の合う人とだけ生活できていればそんな楽なことはないのですが、しかし私たちは本当に自分を苦しめる者と共に過ごさなくてはいけないということもあるのです。しかしそんな時でも食卓を整えてくださるというこの言葉の中に神様の真実が読み取れるのです。落ち着いて食事をするような場合ではないと言いたくなるような時でも、できればこの人とは会いたくなかったという人と共にいるような時でも、私たちはその経験を通して養われている。神様は私たちにそういう時にこそ必要なものを整えてくださるのです。その豊かさが、こういう 杯があふれるという表現の中に現れています。それが恵まれている状況とは到底思えなくても、実際私たちが目に見えなくても感じることはなくても、頭から香油は注がれて杯はあふれているのです。そして四つ目の場所、六節を見てください。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。四つ目の場所は主の家と呼ばれています。私たちの最終的な行き着く先、ゴールは主の家なのです。口語訳では主の家に宿りとなっていると思いますが、新共同訳は帰るという言葉が使われています。神様が待っているところ、最終的に羊飼いは羊をどこに導くのか、神様は私たちをどこに導こうとしているのか、それは神様の家、そしてそこにとどまる。命ある限りそこにたどり着くまで、恵みと慈しみはいつも私たちを追う。決して私たちは見放されてはいないのだと。これが、この詩編23編の中に表されている4つの場所、そして神様の真実なのです。私たちには何も欠けることはない、何も足りなくなるものはないという約束がはっきりと書き表されています。この23編はたった6節の短い文章です。ですからこのようにスラスラと進んでいくわけですが、実際に私たちの毎日の生活の中を振り返ってみますと、一つの状況からなかなか抜け出せないという現実も確かにあります。早く抜け出したいのに、この23編で言うならば、死の影の谷がいつまで続くのだろうか、敵の前で私を苦しめる者とどれだけまだ過ごさなくてはならないのだろうか、そのような時に私たちはどんな行動を取るでしょうか、私たちはどんな反応を示しているのでしょうか、そしてどのように振る舞うことが最も信仰者としてふさわしいのでしょうか。それを今から皆さんと、今度はマルコによる福音書の4章の中に書いてある御言葉から共に学んでみたいと思います。新約聖書のマルコによる福音書の4章35節から41節までの御言葉です。新共同訳聖書では68ページ下の段から、マルコ4章の35節からです。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。一見羊飼いとは何の関係もないように見えるこのお話ですが、一つの共通点があります。35節でイエスが弟子たちに向こう岸に渡ろうと言ったこの表現です。イエス・キリストは弟子たちに行き着く先、ゴールを示しました。 その声に従って弟子たちは船を漕ぎ出したのです。ここに私たちの信仰生活の在り方が示されています。信仰の歩みというのは自分が決心して始めるものではありません。私たちが神様を選んだのではなくて、神様が私たちを選ばれた。そしてその御声に従って始めるものなのです。向こう岸に渡ろう。この向こう岸は御国をも意味するもの。そしてまた日常生活の中に置き換えるならば、私たち一人一人が掲げている目標というふうに理解することもできると思います。そこに向かって羊飼いの声に導かれながら進んでいかなくてはならないのです。かくして弟子たちはそのようにスタートを切りました。それは夕方であったとも書かれてあります。夕方、これも意味を含んでいるのかもしれません。明るい時ではなくて、だんだん暗くなってくる時。そしてその船出は最初は順調に見えましたが、やがて激しい突風に襲われたと書かれてあります。船は水をかぶって水浸しになるほどであったと。これも先ほどの詩編の23編と同じで、キリストの声に従って船出をしたからといって、その船旅が最後まで無事安全で続くという保証はないのです。神の声に導かれていても、信仰生活の中にはこのような突風がたびたび襲ってくるものなのです。そして私たちの生活は水浸しとありますけれども、さまざまな被害を被ることもあります。そんな中でキリストはぐっすりと眠っておられたと書いてあります。この突風に襲われた時の状況を少し自分なりに頭の中でイメージしてほしいのです。弟子たちは一体この時何をしようとしていたでしょうか。水浸しと書いてありますから、船の底から入ってきた水をかき出すような作業をしたのではないだろうかと私は想像します。そして転覆しないようにバランスをとり、一生懸命波風と戦っていたのではないでしょうか。私たちも何か起きたら、ただそれを黙って見ているのではなくて、さまざまなことをなして、なんとかその局面を打開しようと頑張ります。けれどもそれによって状況が改善するということがない場合もあるのです。もう一つ、この船の中の状況で、考えてみたいことがあります。船を出そうといったときに、誰が船を漕いで操縦していたでしょうか。多分船を操るのが上手な漁師であったペテロやヨハネ、ヤコブ、アンデレではなかったかと思います。彼らにしてみれば、船を操るというのは日常の仕事でたやすいことであったと思います。けれどもこの嵐、突風の中では、彼らの仕事の経験、彼らの持っていた能力は何の役にも立たなかったということです。私たちも何か大変な状況に巻き込まれたときに、自分の経験で自分の能力で何とかしようと試みるものなのです。けれども人間の力には限界があります。どれほど頑張ったとしても、一人一人ができることには限界があります。せいぜいできるのは水をかき出すこと、水が入ってこないようにとどめること。しかしそれもどれくらい効果があるのかは分かりません。 日々私たちが苦労していることも案外そのようなものであるかもしれません。一生懸命頑張って、そして結局は自分の力ではどうすることもできないという限界にたどり着くのです。そのことを認めたときに、弟子たちはそこで初めてイエスを起こし、先生、私たちが溺れても構わないのですかと、そこで声を上げたのです。もし自分の力の及ばないことをもっと早くに認め、謙虚に助けを求めていたならば、長い時間波や風と戦って疲れることもなかったのではないでしょうか。このお話は私たちに、羊としてどのようについていかなくてはならないのかということを、このように別の角度からも教えてくれていると思います。私たちが溺れても構わないのですかというこの言葉の中に、さらに弟子たちの心境がもう少し伺い知れると思います。気を利かせた弟子たちはイエスを起こしたくないとひょっとしたら思っていたのではないでしょうか。自分たちの力で何とかなると。しかし何とかならなくなった時に、彼らは寝ているイエス様に腹が立ったのではないでしょうか。私たちをこんな状況にしておいて何なんですかと。私たちの祈りがそのような祈りになっていくことはないようにと願うのですが、全くないとは言えないのです。エレン・ホワイトはこのような言葉を各時代の大総統の中で、私たちに残してくれています。この世の知恵は祈りは無用であると教える。祈りに応答などはないと科学者たちは主張する。そんなことは自然の法則に反することであって奇跡である。そして奇跡などはないというのである。宇宙は一定の法則に支配されていて、神ご自身そうした法に縛られていて、その法則を自由に支配することがおできにならないかのように彼らは言う。このような教えは聖書の証言に反している。キリストとその弟子たちによって奇跡が行われなかったであろうか。その同じ憐れみ深い救い主が今日も生きておられて、ご在世の頃と同様に信仰の祈りに喜んで耳を傾けてくださるのである。自然が超自然と協力するのである。我々がこのようにして求めなければ与えられないものが信仰の祈りに応えて私たちに授けられることが神のご計画の一部である。嵐に見舞われて先が見えなくなるときに、真っ先になすべきこと、それは祈るということなのです。そして羊が羊飼いの声に従うということも、これは御言葉にいつも教えを願い恋求めるということになると思いますが、常に御言葉が自分の導き手となっているということも言えると思います。イエス様が起き上がって静まれ黙れという声を発したときに、その声に従って瞬く間に嵐が風が波が止んでいきました。人間の限界を超えたところに神様の力が働く、こんな経験を私たちはずっと続けていかなくてはならないのです。これを経なければ向こう岸、私たちの目指すところ、神様が導こうとしているところにはたどり着くことができないのです。そしてもう一つ皆さんと考えてみたいことがあります。イエス様はこの時に なぜ眠っていたのでしょうか。この質問をしたときに、疲れていたからという答えが一番一般的な答えではないかと思うのです。しかしイエス様は嵐に気がつかないほど熟睡していたということなのでしょうか。眠っておられたというのは、別の言い方をすれば、弟子たちが呼び起こさなかったのでイエス様を寝かせておいたというふうに考えることもできると思います。イエス様がすぐにでも私たちの助けとなって状況を改善したい、根本的に問題を解決したいと願っている中で、私たちが祈ることをせずに、御言葉に聞くことをせずに、結果的にイエス様の力を眠らせているということもあるのです。キリストへの道の11章、祈りの特権の中からもう一箇所御言葉を言葉を紹介します。神は限りない愛をもって人類を御心にかけ、いつでも私どもが求めたり思ったりする以上に与えようとしておいでになるのに、誘惑にさらされている哀れな力なき人間が格別祈ることにも努めず、信仰薄き様を見て天使たちは一体どう思うことでしょう。天使は神の御前にひざまずき、神の御そばにはべることを好み、神と交わることをこの上ない喜びとしています。それなのに、神のほか与えることのできない助けを最も必要としている地上の子らが、聖霊の光も神の臨在も仰がず、満足して日を送っているように思われるのであります。と、怖がる前に、無駄な力を使う前に、私たち一人一人が互いのために祈り合うこと、力を出し合うこと、そして共に向くべき方向を向くという、その基本的なところに立ち返りたいと思います。向こう岸に渡ろう、これは皆さんお一人お一人の心にどのように響いているでしょうか。今自分が現在本当に直近で抱えている目標もあろうかと思います。またここにあるように、弟子たちがイエス様に付き従っていくという本来のその信仰のゴールということも忘れてはならないと思います。いずれにしろ、私たちは御言葉と祈りという確かな方法を、助かる道を授かっているのです。祈ること、聞くこと、これをいつもの基本として、また新たな一週間に共に入っていきたいと思います。どうか皆様方お一人お一人のこの新たな一週間の経験が、本当に神様の力を証しする、そのような時となるように祈っております。